はい、慶応ガレージです。
ガラリーもいっぱいいますね。
そう、すごいだからガイアが
ワイヤワイヤ
だけで、引き続きあの黒枠さんにあのお招きしてあのやっていくわけなんですけど、で今回のテーマはせっかくポッドキャスターさんが来てるんで、
そうですね、はい、
ネットラジオを始めてのあれこれ、かっこ始めてよかったこと、困ったこと、今後始める人へのアドバイスということです。
いいですね。下手なこと言えません。
さっきもちょっと触れてましたけど、前回かな、もう触れたけど、やっぱりダミバイクさんを聞いてってことですよね。
こういうのはこういう世界があるんだっていうのを知ったのは。
そうですよね。
で、こう我々とかも始めた時ってなんかぼやっと始めたじゃないですか。
そうですね、
うん、あの形容がね、あの黒枠さんがその V トークラジオを始めた時、始めようと思ったなんかきっかけみたいなっていうのは、
僕は本当に勢いで始めちゃったんですよ、
はい、
というのは四国に行った帰りに、ツイッターでたまたま知り合ってる人が、僕は浜松っていうのにいて隣のサービスエリアにいますよってなって、はい、会えませんかって会って、そこでいろいろお話をしてて、
はい、
あ、こういう風にお話ができるんだと思って、はい、じゃ僕が放送して、あ、車がこんなくだらないこと言ってたねっていう話をどっかの休憩スペースで言ってくれたらいいよねと思って行ったところに、こういろいろ見てたら、あ、ポッドキャストって意外と簡単にできるんだと思って勢いで始めちゃったんですよ。
あのボイスブログっていうのが昔
あった、ね、ありましたね、
多分そのなんていうの、その文字起こしとまた別なんだけど、あの、まあ、その声で伝える、会ったことを声で伝えるっていう、伝えていくスタイルっていうかね、そのブログ、ケロログとか多分そういうの、
某ケロログさんですね、ダメになっちゃったってい
う。そうそうそう。
すごいお姉さんも。
めっちゃ多分乗ってると思うんだけど。
乗ってますね、これ。
はい、
なんかあのブルーハワイみたいな髪の毛でしたね。
すごい髪の毛
だ。なんかでも2つかっこいい。
あ、そうなんです
か。そうそう。でもなんかやっぱ黒枠さんの放送を聞いてると、そのなんていうの、その会ったことをちゃんと話してるなっていう印象はあるし、多分行動とかもなんか、あ、これマイクで話せるから行動しようみたいな部分っていうのがやっぱ出てきますよね。
あ、そうですね。まあでも僕の場合は皆さんと違ってうまく喋れないんで。
いやいやいや、
本当に。いやそれでね、じゃあ自分が言って楽しかったことを話して、でね、あ、またバカ言ってるねあいつね、で何も知らないねっていうので、まあ、盛り上がってもらえばいいのかなっていうのが実はあるんで、自分があのそういう経験をしたんでね、あのこうですよねなんて、その方と会った時にそういうポッドキャストの話で盛り上がったんで、あ、こういう風にできるんだっていうのは本当にすごい新鮮だったんですよ。いつも一人でうろうろしてるんで、あのバイク屋さんの、それこそまた宣伝になっちゃうんですけど、レッドバロン小平店さんのツーリングに行く以外は普段一人なんで、なんでたまたまそういう方がいた時に、あのそういう話題になったんです。だから誰かが僕の話を聞いて、たとえ一組でもいいやと思って、皆さんの時は、ね、あのそれこそ100組とか200組になるんでしょうけど、ね、僕なんか、僕の放送だったら多分一組あればいいかなぐらいだと思うんですけど、
うちらはないです。20人聞いてる程度やってる。
いやいや、慶応さんはそれなりにあるじゃない
ですか。あの身内20人しか聞いてないっていう程度話してるんで、好きなことを言えてるんで。
いやいや、そんなことないですよ。
今ちょっとうんって思って
た。慶応ガレージさんとも思うんですけど、話聞いててやっぱ違うよなと思って。
まず何ってバイクの知識ないです
か。ないないない。
いや全然あるじゃないですか。
バイクのだって、 くりをバイク系ポッドキャストのくくりにされるときあるけど、うちバイク系ポッドキャスト
じゃないんだよ。そう実はね、
実は
四輪もやってるからさ、四輪だけじゃないんだよね。もうアイドルとかもやってる
でも楽しいですよね、聞いててね。
ありがとうございます、
ありがとうございます。
好きなことしか話さないん
で、でもそれが一番いいんじゃないですかね、やっぱり好きなことを話せるっていうの
は。なんか送られてくるネタも最近ほとんど ネタになってますからね。フリーとか
フリーとかね。俺今びっくりしたのさ、関西人っていうの
は、ね、そうそう
関西人何これ
何なんだろう
めちゃくちゃ言われてきたなと思
って。ジャイアント
チョコジャンボモナ
カ、チョコモナカジャンボ、
チョコモナカジャンボ、あれ俺たちどうしろって言うの
でもいいじゃないですか、メールが来るのにうち来ないですからね。
いや、いや、だからもうね、
はっきり言っちゃいますけど、
メールじゃなくて、うちもメール来ないですよね、ほとんど。
うちもすいません、メールください。
あ、ぜひメールをね、
送って。まあ、もう私、うまく話せないんでね、しょうがねえなと思ってるんですけど。
そうそうそう、ポッドキャストあるあるで、メール来ると来ないの、モチベーションが全然違う
ね。あ、そうですね、それはありますね。
あと、多分メール、うちまだないですけど、来る内容によって、また、モチベーション変わってくると
思います。お叱り、お叱り、
これから始める人にはぜひ言いたいと思うんですけど、レビューを気にするなんですよね。私最初ボロボロになれてましたから、これは立ち直れないと思いました。
レビュー結構書かれてましたね。
ちょっと痛いなと思って、そうだよなと思いました。でも喋るネタなかったんだもんっていうのがあって、
やっぱくくりがバイク系でやってるじゃないですか、バイクの聞いてる人たちは、まあ、その辺うるさい人というか勝手な人たち多いです
けど、そうね、
うるさいじゃない、勝手なの本当に
勝手っていいよ、うん、まあでも自由な乗り物だからね、しょうがないね、
しょうがない、
勝手になるんですからね、勝手になってもらう、
そこでやっぱ受け止めちゃダメなんですよね、
やっぱ流さないと、
流すかもしくはそこにこう突っかかっていくか
我々と突っかかっていくパターンは多そうだけど、割と流します
よね、流します、大人なんで、
大人なんで僕は気弱なんでつい受け止めちゃうんですね。
やっぱバイク系ポッドキャストをやる人たちは周りは本当もうそのなんだ勝手な人たちばっかりだと思わないとダメ
なんですよ。間違いないですよ、
間違いないですよ、
あの、まあ、バイク系に限らず、うん、やっぱりね、まあ、酷評みたいなの絶対来るとは思うんだけど、あんまね気にしない方がいいと思う。
その代わり褒めてるのはすごい喜んで
る。それはね、
本当で発表しちゃってもいいぐらい。
そう、もう褒めてほしい。
褒めてほしい。
褒めて伸びたいもん
ね。そうですね。褒められると伸びますって。
多分なんだろう、お叱りメールとか100通来るうち、褒められるメールがいつ来たらそれだけでいいです
ね。いいですね。
他のも全部削除しますよ。
まあ、我々はなかったことにできるタイプ
です。そうですよね。まあ今とこでも来てないですよね、あんまり。
あんまりと。
あんまり。
あんまり。あの、酷評は来てないですね。裏で何言われてるか分からないです
けど。そういうと来るんでしょうね、なんかね、ネタとして。
うん、ね、ネタとしてね。困ったことみたいなのあります
か？困ったことはですね、あの原稿をいつも作ってるんで、はいはいはい、その紙をどう処理するかっていうのがいつも困ってるんですよ。結局、ね、毎回 A4 20枚近くになってるんで、
紙に出してるんですか？
紙出してるんです
。すごい。
あの一応パソコンでパパパパってワードで打ってるんですけど、あの締め切り間近になると手書きになるんですけど、自分で書いててなんだか分かんなくて読めねえみたいなのがあるんですけど、で結局その紙これどうすりゃいいのっていうのがどうしてもあるんです。で決まった言葉ってあるじゃないですか、はい、始めた最後のそれを忘れちゃうんで、紙書いとかないと忘れちゃうんで、絶対その部分は残さないといけないんで、前の回は絶対残してるんですよ。でそれを処理し忘れると、結局前回分とかあって40枚とか50枚とか紙があるんですよ。
そんなあるんですか？
いやすごいですね。
取って書籍化すればいい
ですよね。そうですね。
一応パソコンには全部入ってますけど、第1回から原稿とか。
だからなんかイベントやった時にさ、誰かに会う
なんかあれさ、バイク系ポッドキャストの資料館とかイベントの時に
第1回から
そういうのあっても面白いかもしれないですけどね展示会みたいな。
いやまあ本当に喋れないっていうのがあるんで、本当に厳しいところがあります。あと編集できないっていう、まあ、編集できたら多分楽なんだろうなと思うんですけど、でもやばいんですよね、やっぱり。あのうち結局家族が、私が一人でこもってやってるとあんまりいい顔してくれないんで。
家族は知ってるんですか？
知ってますね。一応聞いてくれてるんで。あとあのワンコが私泊まりの仕事で家にいないときに、ワンコがなんかポッドキャストで私のを聞いてると落ち着くらしいあ、この声この声って、家にいるんだと思ってくれるっていうのがあるんで、なんか聞かせてるらしいんで。
さっきオフレコでちょっと話したんだけど、その録音機材の話で、俺結構割と、まあ、あるあるなんだけど、あの iPhone で撮られてるってことで、はい、でその BGM を俺本当にびっくりしたんだけどBGM をもう一つの iPhone で鳴らしながら同時録音してるっていうのが衝撃でだから俺そこですげえ昭和感を感じたんだね
アナログ単位ですよねデジタルなんですよ、アナログ感みたいなね。
VTuber ラジオ聞いてる人多分気づいてないと思うんですよ。綺麗になんか編集で合わせてるんだと思ってると思うんですよ。
でもなんかね、やっとさんが言ってたんですけど、イキさんは1回で分かったらしいです
。あーすげえ
あいつ一発やってる。僕らが中学の時よくやったんですけど、ステレオの前にラジカセ持ってって録音するあれ好きですからね、うん、下手すると後ろでお母さんがご飯よーって言ったら入っちゃうパターンなんですけど、
でもあれ、まあ、編集とかその手間とかを考えると一番楽なんですよね。
確かにそうです。
一発撮りっていうのが、
だから結局家族がやらが映るからパソコンの前にいらんないんで、原稿を書くのに2時間かけて録音を1時間で終わらせる。だから皆さんはあれじゃないですか、原稿を書かない分編集で1時間2時間3時間ってかかっちゃうじゃないですか。
ああそういうことか。そう、
結局先にやるか後にやるか。
ああそうか。まあ、我々
は編集早いですねあの
ここは切ってみたいな。
そうそうそう、あのまあ言っちゃいけないところだけ大人なんで、まあ、言ったものはね切るそれだけの作業でした。
で僕なんかあれですよ、テレビ見ながら原稿書いてますよ。
だってうちのポッドキャストで必要なのこれだけですもんね。
あ、録音ね、
録音ね、うん、
ボイスレコーダー
で、あのお題もらってそのお題に対して内容を考えるわけでもない
まあ、今、見て分かるんだけど、何も用意してくれ
ない。いや、でも、楽しそうでいいですよね、
丸腰スタイル。
資料すら持ってこないってい
う。これ、多分ね、それね、2人でやってるからだと思う
んですよ。まあ、そうですね。あの、一人喋りの回があったじゃないですか。うん、あの時、何やってないんだろうって。
きつい、ね、うん、ですよね、やっぱりね。普段2人で話してると、そうですよね。
俺さすがにその時はやっぱ書きました、
ね、メモぐらいはね。
でも僕だからゲスト呼べないんですよね、実は。編集できないからどこで切っていいかわからないっていう。一応 iPhone 切れるんですけど、どこで切っていいのかっていうのが、失敗したらやばいなっていうのがあるんで。
なんかもうそのこだわりなくなっちゃいましたよね。
まあだから本当20人ぐらいしか聞いてないと
思う。そうそうそう、その感覚でやっていくと
思うんですよね。昔のだからその町内だけ飛ばせる FM みたいな。そうそうそう。
本当ですね、その感覚です。近所の人しか聞いてない。それでちょっと恥ずかしいですけどね
逆に。
でもさ、最近こうなんかオフ会みたいなのがね、俺割と聞くんだけど、実は聞いてますって言われるの、まあ、すげえ嬉しいんだけど、その公になんでしないんだろうみたいな。
なんか経験あるんでしょうね、この慶応ガレージのちょっとね、周りのやっぱ紙パイプとかそういうのを聞いてる人たちが多いじゃないですか、うん、そこなら自信持って言えるんですよ。慶応ガレージちょっと探りを入れながら
か。
いやいや、でも慶応のレンジさんはやっぱりですよ、関東ではやっぱり必要があるし。いやい
や、私はだってもう今新平さんが頑張ってくれてるから、その外に出て出てやってくれてるからですけど。
今タイマー
一気に消した
もう外がうるさくて聞こえないの。
アドバイスなかったですね。はい、頑張ってください。